仕事に集中する30の工夫。その1、定時というタイムリミットを強く意識する。仕事を早く片付けるために必要なのは集中力です。集中力の程度は仕事のスピードだけでなく質にも強く影響します。何事も集中力。さて、ここまではよくある話です。集中力が大切なのは分かっている。出ないから苦労しているのだ。そう思っているのではないでしょうか。集中力を出すための良い方法があります。締め切りを作ることです。人間は締め切りがあると強烈な集中力を発揮するようになります。締め切りの効用をうまく活用している人が勉強でもスポーツでも結果を出せます。勉強でも成績のいい人ほど試験日を強く意識しています。試験日までに教科の復習を終えるようなタイムスケジュールにしています。また試験日というデッドラインを意識するからこそ適度なタイムプレッシャーを感じて自然と集中力も出てきます。スポーツでも同じです。スポーツで結果を出したければ目標となる大会を強く意識することです。大会では少しでもいい結果を残せるようにするぞ。そういう目処ができれば、おのずからマラソンの練習に打ち込む気力も集中力も湧いて出てきます。ゴールがはっきり見えると集中力を出すのが人間です。これは仕事でも同じです。仕事にも締め切りを作ることです。締め切りを意識すれば自然と集中力が出てきます。そういうふうに体が自然と動き始めます。実は仕事においても好都合な締め切りがあります。それが定時です。基本的に仕事は始業時間から始まり、およそ8時間会社のために労働します。定時を過ぎれば会社との契約上帰っても構いません。定時で早く帰りたければその時間までに仕事を片付けようと強く意識します。自然と集中力が出てきます。たとえ嫌いな仕事でもです。嫌いな仕事だからこそダラダラしてしまいがちです。しかし嫌いな仕事だからこそ定時は意識することです。面倒な仕事をさっさと片付けて定時で帰りたいと思えば必ず気力が湧いてきます。人間は努力からの解放に向かうときすごい集中力を発揮します。大変な仕事はいつまでも続けたくはありません。早く大変な仕事から解放されるために底力が湧いて出てくるのです。定時を締め切りにして仕事を進める。仕事に集中する30の工夫。その2。やる気があるうちに仕事を片付ける。やる気はお寿司と同じです。出てきた瞬間が食べ頃です。新鮮さが続いているうちに口にするのが一番美味しく感じられます。仕事でも同じです。やる気が出ている瞬間に一気に行動してしまいます。やる気も生物だからです。面倒だな。後からやろう。そう思ってほったらかしにする人がいます。後になるほど新鮮さが失われます。後回しにすればするほど仕事は難しく感じられます。理由はやる気が関係しているからです。やる気がある時に仕事に手をつけていれば気力も集中力もあるので仕事が早く片付きます。もちろん集中しているので質も高いです。もし後回しにしているとやる気はどこかへ消えています。今やる気になっていれば1時間後も同じ状態と思うのは大間違いです。1時間後には疲れが溜まっていたり、上司から別の仕事を依頼されたり、同僚との雑談に夢中になっているものです。やる気になっているうちに仕事を片付けるのがポイントです。チャンスは今すぐです。やる気があるうちに仕事を終えてしまうことです。仕事は早く着手する方が楽に終わらせることができます。やる気があるときに仕事を片付ける。仕事に集中する30の工夫。その3。いつでもいいよと言われた仕事ほどすぐ取り掛かる。私が新人時代のある日仕事をしていたときのことです。上司から小さな仕事を依頼されました。小さな仕事なのでやればすぐ終わりそうな内容です。緊急でもなく大した内容でもなさそうです。上司からは時間のあるときにいつでもいいよと言われました。その時私はいつでもいいなら後からでいいかと考えてしまいました。ここで油断したことが失敗でした。昼食を取った後、ゆっくりしてから取り掛かろうと思い気を抜いていました。お昼を過ぎて少し時間が経った時のことです。今度は別の人から緊急の仕事を頼まれました。今すぐ取り掛からないと他人に迷惑がかかり、できるだけ早く処理しなければいけない仕事でした。緊急ですから後回しにすることはできません。当然のごとく私はすぐ取り掛かることになりました。そうせざるを得ない状況でした。大抵そういう緊急の仕事に限って仕事量も膨大だったりします。緊急の仕事に取り掛かり、たくさんの仕事をこなした私は疲れ果ててしまいました。同僚も一緒に協力をして作業に取り組んでいましたが、同じように疲れ果てている様子でした。疲れている者同士がそばにいると、大変だったねと雑談をし始めてしまいます。するといつの間にか定時を過ぎていました。頼まれた仕事は明日にすればいいかと思い、その日は終わりにしました。一晩寝てある程度時間が経つと忘れてしまうのが人間です。数日後、上司からあの仕事はまだかいと催促されてしまった時、しまったと思いました。頼まれていた仕事そのものを忘れていました。 すぐ仕上げようとした私は急いだばかりに些細なミスをしてしまいました。焦る気持ちがうっかりしたミスを招いてしまいました。こうして小さな仕事を終えるまでに時間がかかり、ミスもしてしまった失敗をしました。こんなことになるなら、頼まれて時間の余裕があった時にすぐ取り掛かるべきだった。この失敗で得た教訓です。小さな仕事ほどすぐ取り掛かるということです。小さな仕事ほど油断をしやすく、ミスを招きやすいからです。事実、小さな仕事は取り掛かりやすいはずです。集中すればすぐ終わらせることができるはずです。童話、ウサギとカメで、ウサギがカメに負けたのも油断したことがきっかけです。油断したため思わぬ失態を招いてしまいました。気をつけるのは大きな仕事や緊急の仕事だけではありません。小さな仕事ほど気を抜いてミスをしやすいので要注意です。小さな仕事ほど油断をせずにすぐ取り掛かるのがベストな対処法なのです。小さな仕事ほど油断をせずにすぐ取り掛かる。仕事に集中する30の工夫。その4。仕事リストを作ってから仕事を始める。今日やるべき仕事を頭の中だけで思い浮かべるのは得策ではありません。もやもやして抽象的で忘れやすくなります。まず仕事を始める前には仕事リストを作成しましょう。やるべきことを紙に書き出してから仕事に向かいます。紙に書くために多少時間がかかりますが、この威力は絶大です。今自分がしている仕事の位置づけがはっきり目で確認でき、達成感が得られやすくなります。今日の計画が具体的になり、仕事に集中しやすくなります。紙に書く手間を取り返せるほどの集中力が発揮できるようになります。書き方はやるべき仕事の内容を箇条書きで紙に書くだけで OK です。作成した後は自分の目のつく場所に貼っておきましょう。例えばデスクの上にセロハンテープで貼ってみましょう。一つの仕事が終わるごとに塗りつぶします。塗りつぶすのも文字を応線で引いて大胆に塗りつぶします。すべての項目が埋まるようにしようと心がければ、仕事を前に進めようとする気持ちに拍車がかかり、自然とやる気が出てきます。仕事リストを作ってから仕事を始める。仕事に集中する30の工夫。その後、無駄な会議は徹底的に廃止する。仕事をする時間がない。そういう人はどこかに無駄な作業時間が発生しているはずです。改めて振り返ってみましょう。おそらく無駄な会議にたくさん出席していることが原因の一つのはずです。無駄な会議にたくさん出席してそれを仕事だと思い込んでいませんか？時間がない人ほど無駄な会議にたくさん出席して仕事をした気になっています。確かに会議は仕事の一部ではあります。しかし、ほとんどの会議はしなくてもいい仕事です。会議は大勢で話し合い、議題について考えたり、決定したりする場です。しかし、会議の内容を改めて振り返ってみましょう。大勢が集まらないとできない内容が本当に話し合われていますか？いいえ、ほとんどの場合、大勢が集まらなくても話ができる単純な内容のはずです。事実、会議でやり取りをする内容のほとんどは、個人同士が話し合って解決できる内容がほとんどです。たとえ大勢の人間が集まったとしても発言できるのは限られた権限のある人だけです。大勢の人がいるために、かえって発言を妨げられるというケースも少なくありません。地位の低い発言権のない新人は、ただやり取りを聞いているだけになり、眠気と戦う時間になっています。わざわざ大勢が集まって会議室に閉じこもる必要はありません。完全に時間の無駄です。会議のような場を開かなくても、メールのような手段を使い連絡をすることができるはずです。また、大切な会議ほど必ず議事録が回ってくるはずです。会議の内容はそれで把握して十分なのです。無駄な会議を徹底的に廃止する。仕事に集中する30の工夫。その6。デジタル機器を優秀な秘書にする。デジタル機器を味方につけると仕事が激減します。デジタル機器は従順な部下です。文句も言わず仕事をしっかりこなしてくれます。疲れ知らずの頼りがいのある部下です。人を雇うのは大きな人件費が毎月かかります。しかし、デジタル機器なら安いです。購入費用だけであり、月額の費用もかかりません。あなたの仕事をデジタル機器に任せられないかと考えましょう。任せることができれば、あなたの仕事はその分減ります。任せるべき仕事の代表は、やはり、スケジュール管理とアラーム機能です。最新の携帯情報端末には、必ず、この機能が備わっています。あなたがスケジュール管理をするときには、カレンダーに書き込む必要があります。毎週火曜に用事があれば、毎週火曜の欄に書き込む必要があり、手間がかかります。しかし、デジタル機器を使えば優秀なスケジュール管理機能が必ずついています。スケジュールを一度だけ、毎週、毎月という設定ができます。定期的に管理してくれる機能があるので、これを使わない手はありません。例えば、毎週火曜日の午前10時からしなければならない仕事があったとします。毎日やるなら忘れにくいですが、毎週というような時間が空いてしまう場合だと、うっかり忘れてしまいます。しかし、デジタル機器の設定なら一発です。毎週火曜日の朝9時50分にアラームが鳴るよう一度だけセットすればいい。永遠に毎週火曜にアラームが鳴ってくれます。アラームを設定する手間も省けます。 優秀な秘書を一人雇ったと言っても過言ではありません。一度の手間で永遠に続きますから、多くの仕事をカットできます。確かにデジタル機器は使いこなすまでに多少の時間がかかります。しかし習得するまでに多少の時間がかかっても、その時間はすぐ取り返せます。使い方を習得できれば、失った時間以上に多くの時間を節約できるはずです。私たちは時間を節約できる素晴らしい機器に囲まれています。忙しい時代に生きているのも事実ですが、時間を節約できるデジタル機器に囲まれているのも確かです。宝の中にいますから、使わない方がもったいないのです。デジタル機器を優秀な秘書にする。仕事に集中する30の工夫。その7。部下同士の仕事を交代させると人間関係が良くなる。仕事を減らすための意外な方法があります。部下同士の仕事を交代させることです。A さんと B さんが別々の仕事をしていたとします。普段 A さんは同じ仕事を続けています。慣れているため仕事に専念でき、より早く質の高い仕事ができるようになります。B さんにおいてもまた同じです。問題ない状態です。しかし、あえて A さんと B さんの仕事を交代させます。A さんが B さんの仕事を対応し、B さんが A さんの仕事を対応します。一時的に仕事のスピードが遅くなり、質が悪くなっても、それ以上の有益なことがあります。お互いの仕事を理解し合えるようになったとき、人間関係も必ず良くなるということです。相手の仕事を対応すれば、相手の大変さや気持ちの理解ができるようになります。お互いの仕事の大変さが理解できるようになれば、コミュニケーションも相手の言わんとしていることがわかるようになります。結果として意思の疎通がしやすくなり、誤解も減ります。お互いの理解が深まれば、喧嘩もなくなり、仕事も減ります。さらに意外な効用がもう一つあります。A さんが体調不良で突然休んだとしても、仕事を経験したことがある B さんが即座に対応できるということです。一人が急に欠けても、支障の出ないチーム作りが大切です。仕事の経験があれば、急に仕事を任されてもスムーズに対応できることでしょう。時々あえて仕事を交代させることです。それが仕事を減らす方法につながるのです。仕事を交代して相手の大変さや気持ちを理解できるようになる。仕事に集中する30の工夫。その8。同じ種類の仕事はまとめて片付ける。一つの仕事は大きく分けて3段階に分けることができます。1段階目準備。2段階目作業。3段階目片付け。まずは作業をするための準備をします。その後、実際に作業を行い終われば片付けです。この3段階はどんな仕事でも基本です。さて、違う種類の仕事をバラバラに対応すると仕事が遅くなります。仕事の種類を変えるたびに準備と片付けが発生するからです。また、頭の切り替えも必要なので集中力を妨げられます。仕事を減らすために大切なことは、1段階目の準備と3段階目の片付けをできるだけ減らすことです。準備と片付けを減らすためには同じ種類の仕事をまとめればいい。仕事の種類を変える必要がないため、準備と片付けが1度だけで済むからです。例えば、メール処理の仕事をした後、書類作成の仕事をして、またメール処理の仕事をする場合があります。この場合、メール処理の仕事の準備と片付けが2回ずつ必要です。しかし、2回に分けたメール処理の仕事を1回にまとめたとします。準備と片付けも1度で済みます。準備と片付けが少なくなるため、全体的に仕事量は減ります。仕事量はかなり変わります。頭の切り替えの必要もないので、目の前にある仕事に専念できます。メールならメールに関する仕事をまとめてします。電話をするなら電話に関する仕事をまとめてします。書類の作成なら書類の作成に関する仕事をまとめてします。もしバラバラの仕事があっても、仕事を進める順番を変更して同じ仕事だけを揃えるようにします。同じ種類の仕事をまとめて対応するとき、あなたの集中力を最大限に活用できるのです。同じ種類の仕事をまとめる。仕事に集中する30の工夫。その9。例外を一つも作らない。効率のいい仕事には規則性が大切です。順番、方法、手順など規則の通りなら、理解しやすくなり、間違いも少なくなります。1、2、3から数字が始まれば、続く数字は4、5、6となるべきです。A、B、C とアルファベットが続けば、続いて D、E、F と続くべきです。30まで、100までという規則を決めれば、この約束は徹底的に守ります。例外が一つもないと、仕事の量を最小限に抑えることができます。覚える量が極端に減るからです。しかし、例外が一つでもあれば、仕事は急に面倒になります。例外に対する対処を考えなければいけないからです。例外が増えれば増えるほど、特別な対処法が必要になり、仕事も増えます。例えば、私はハッピーライフスタイルの文章を書くときに、1冊は30項目という規則を守っています。サイトを運営し始めた当初から30という規則性は徹底的に死守しています。30項目以上書きたいときがあっても、この規則性は徹底します。例外は一つもありません。自分が把握するときも、他人に伝えるときにも一言です。 すべての作品は30項目で構成されています。これだけでいい。それ以外に説明する手間がありません。また、HTML を作成するときも、この規則性にのっとって、プログラムを作ればいいだけです。規則があるからこそ、プログラムが組みやすくなります。たとえ、膨大な量でも、例外のない規則なら、把握が容易です。しかし、もし、例外が一つでもあったとします。例えば、5冊目だけは29項目しかない、68冊目だけは31項目ある、という例外があったとします。その例外にだけ、別の処理を施さなければなりません。例外があると、プログラムにも例外用のプログラムを作らなければいけないので、面倒です。もちろん、優秀なプログラムなら、項目数の変化に応じて柔軟にフォローすることもできます。しかし、例外がないのが一番シンプルです。故に、プログラムが組みやすくなり、保守もしやすくなります。この話は、どんな仕事にも通じます。規則性を作り、例外が一つもないようにします。話が理解しやすくなり、作りやすく、保守もしやすくなるのです。規則性は、徹底的に死守する。仕事に集中する30の工夫。その10。言葉は省略をしてもいいが、適度さを守る。私たちは仕事を楽にするために省略語をよく使います。省略語は大いなる時間の節約をもたらします。確かに省略語は便利です。言いやすく伝えやすくなります。仕事を減らすために効果を発揮します。ストレスも小さくなるでしょう。しかし、それも適度さが重要です。ある程度一般的に知れ渡っている省略語を使う分にはお互いにとって有益です。しかし、何でも省略をすればいいわけではありません。度が過ぎれば逆効果になります。ある日、職場の同僚から資料を V しておきましたという連絡がありました。 V というのは言葉を省略しすぎです。その連絡を受けた私は初め意味が分かりませんでした。ピースサインという表現でうまくいきましたという意味かと思いました。しかし、別の英単語の頭文字かもしれません。心当たりのある英単語をいくつか思い浮かべましたが、本当に正しいのかどうかという自信がありません。こういうのは気になるほど頭から離れなくなります。あまり大した意味ではないかもしれません。しかし、重要な連絡かもしれず放っておくわけにもいきません。気になって仕方なくなり、本人に尋ねてみることにしました。この時点で時間とエネルギーをかなりロスしています。答えはバージョンアップしておきましたという意味でした。 VERSIONUP の V でした。それなら最初から省略せずにそう伝えてくれと思いました。省略しすぎた言葉のせいで仕事が減るどころか逆に増えてしまった例です。省略語の欠点は、度が過ぎると知らない人に理解できないという点です。場合によっては、誤解を招いて仕事のミスや失敗を誘発させることにもなりかねません。面倒だからとはいえ、省略語を乱用しすぎると、理解できない人への説明が必要になり、余計に仕事が増えることになります。楽にしようと思って、使った省略語のために面倒が増えるというのは本末転倒なのです。省略語を乱用しすぎないようにする。仕事に集中する30の工夫。その11。とにかく仕事に着手する。木を切る木こりが斧で大木を切り倒すまでに時間が最もかかっているのは仕事のどの部分だと思いますか？木を切っている時間と思っていませんか？意外や意外、木を切っている時間は案外短いです。斧で木を打ち始めれば早く木を切り倒せます。実は一番時間がかかっているのは仕事に着手するまでの時間です。斧を選ぶ時間、斧を磨く時間、作業服に着替える時間、今日の作業手順について考えている時間、木を切っている時間より重い腰を上げる時間の方がはるかに時間がかかっています。仕事で一番時間がかかるのはしている時ではなく着手するまでの時間です。どんな仕事でも誰にとっても共通です。重い腰を上げるまでが一番大変と感じ、時間もかかります。仕事を減らす工夫というのは案外単純なことです。とにかく仕事に着手することです。つべこべと難しいことは考えてはいけません。そういう時間こそもったいないです。とにかく仕事に着手します。難しいことを考えてから仕事を始めるのではありません。難しいことは仕事中に考えた方がいい。その方が頭と体が動き始めているため、ストレスは小さくなります。仕事に着手すればスムーズに進み始めます。気分も調子も乗って進むようになります。なぜかやる気や集中力も出てきます。思ってもみなかったいいアイデアや方法は仕事の最中でひらめきます。頭を回転させている途中だからこそいい考えもひらめきます。仕事を始めるまでに時間をかけすぎていないでしょうか。もちろん、絶対に失敗の許されない仕事には入念に計画を練ることは大切です。人命に関わる仕事や膨大な費用を要する大きな仕事なら、事前の準備には力を入れることが必要です。しかし、個人で行うような単純な仕事なら難しく考えなくていい。とにかく仕事に着手します。いきなり始めても問題はありません。むしろいきなり始めた方がいいのです。難しいことは考えず、とにかく仕事に着手する。仕事に集中する30の工夫。その12、 仕事中に割り込まれる要因を排除する。私が仕事をしているとき、集中力について気づいたことがあります。仕事中で集中力が切れる原因は何だと思いますか？仕事に専念して疲れ、集中力が切れたと言いたいところですが、実際はそうではありません。もし仕事に何時間も専念して疲れがたまり、結果として集中力が切れたなら理想的です。仕事をしすぎて集中力が切れたときは、その日の仕事はすでに十分な結果を出せていることでしょう。しかし、ほとんどの場合、全く別の要因で集中力は切れています。仕事中の割り込みのせいです。業務に集中しているとき、電話が鳴って仕事が中断。上司に呼ばれて仕事が中断。同僚から話しかけられ仕事が中断。部下から質問され仕事が中断。新着メールのアラームが鳴り仕事が中断。来客があり仕事が中断。仕事中は何かと邪魔がいります。数多くの割り込みのために仕事を中断します。用事が終わればまた仕事を再開します。この繰り返しは頭の切り替えが必要なので、なかなか集中できる環境が作れません。大切なことは割り込みが発生する要因を排除すること。もちろん完全に電話もメールも遮断では業務に支障が出るため、少し工夫が必要です。対策としては電話やメールを一切対応しない時間を作る方法です。職場の人に13時から14時は仕事に集中するから話しかけないでほしいなどと宣言してみます。電話も留守電機能などを使い、メッセージを録音してもらい、折り返し電話をする手もありです。携帯電話もマナーモードにしておきます。その時間は徹底的に仕事に集中します。あくまで許される職場に限った方法ですが、方法の一つとして有効でしょう。知恵を振り絞って中断される要素を排除できる工夫をしましょう。中断が1回減るだけで集中力は長く継続しやすくなります。周りにしばらく集中することを宣言する。仕事に集中する30の工夫。その13。始業時間前と昼休みは仕事に専念できる時間。仕事上で集中力を妨げられるのは割り込みが発生する時です。対策としては上司、同僚、部下にこの時間は集中するので話しかけないでという宣言をすることです。しかし多くの人が協力し合っている会社では許されない職場もあることでしょう。そういう手段が職場で許されないなら最終手段があります。次の2つの時間はどんな会社にもあり、仕事に専念できる時間です。始業時間前、昼休み。まず始業時間より早く出社します。まだ誰もいない社内なら静かな環境のため仕事に集中できるはずです。始業時間前は電話やメールもかかってくることは稀です。また誰より早く出社し仕事をするあなたの社内評価は必ず上がります。遅刻は評価が落ちますが、早く出社する分には評価が上がります。どの世界でも共通です。評価される上、集中して早く仕事を進めることができます。さて、もう一つはお昼休みです。昼休みの1時間は集中するための絶好の時間です。昼食のため席を外したり休憩したりします。電話もメールもほとんどなくなる時間帯です。この時間を使って仕事に集中すれば、誰にも迷惑をかけずに仕事に専念できるはずです。みんなが昼休憩している間に仕事に専念します。では肝心なあなたのお昼休みですが、お昼の時間帯から少しずらして取るようにすればいいのです。始業時間前と昼休みの時間を活用する。仕事に集中する30の工夫。その14。将来像を上司に伝えておく。あなたは5年後までにどのようなキャリアを積みたいですか？10年後どのような仕事に携わっていたいですか？自分は将来どうなりたいのかを上司に伝えておきましょう。上司のためになるだけでなく、あなたのためにもなります。3年後、5年後、10年後にはどんなキャリアを積んでどうなりたいのかをできるだけはっきり上司に伝えます。確かに上司はいつもあなたのそばにいて、あなたのことをよく理解してくれています。しかし、あなたが頭の中で考えていることをすべて把握しているわけではありません。単純なことです。あなたが頭の中で考えている将来像を自分で言えばいいだけです。上司はあなたから聞いた将来像を考慮し始めます。あなたが口にした将来像につながる仕事や話があれば、優先して話しかけてくれるようになります。その方が仕事はスムーズに進むからです。仕事の管理をしている上司は、できるだけ仕事を効率よく有益にスムーズに進めたいと考えています。何より部下のためになる仕事を任せたいと願っています。どの部下にどんな仕事をお願いしようかと普段から考えています。5年後、こんなキャリアを積みたい。将来はこんな仕事がしたいと宣言をする部下が一人でもいると上司は助かります。キャリアにつながる仕事ならお願いしやすくなるからです。率先して話を振ってくれることでしょう。あなたにとっても将来につながる仕事なら、嫌がるどころか喜んで引き受けたくなるはずです。将来につながる仕事をもらいやすくなり、あなたも将来につながるキャリアを積みやすくなります。だからこそ自分の将来像を上司に伝えておくことは重要なのです。上司には将来像をはっきり伝えておく。仕事に集中する30の工夫。その15。 同種類の仕事をついでに引き受けると仕事は増えるどころか減る。あなたの仕事を減らす不思議な方法を一つ紹介します。他人の同種類の仕事をついでに引き受けることです。他人の仕事を引き受けますから、一見すると仕事は増えそうです。確かに若干ですが仕事量は増えます。しかし、同種類の仕事は思ったよりスムーズに進みます。みかんジュースを作るときは、みかんが10個でも20個でもさほど手間はかからないです。頭のスイッチを切り替える必要もないので早く片付きます。仕事の負担はほとんど同じです。次が肝心です。他人の仕事を肩代わりすれば、今度はあなたが助けられるようになります。さっき仕事をしてもらったから、今度は私が代わりに何か仕事をしてあげよう。仕事をしてもらったからには、多少なりとも負い目があります。また、あなたからの仕事のお願いも、助けてくれたお礼として、喜んで引き受けてくれることでしょう。そもそも、同種類の仕事をついでに引き受ける分には、あなたには、特に仕事の難易度や量に大きな変化はありませんでした。同じ種類の仕事は、まとめて片付けた方が早くて質も高くなります。しかし、ついでに仕事をしたおかげで、今度はあなたの仕事を助けてもらえるようになります。自分の面倒な仕事を他人にお願いしやすくなります。結果としてあなたの仕事が減ります。他人の仕事を助ける人の仕事は増えるどころか減っていきます。たくさん仕事を引き受けているはずなのに仕事はなぜか減っていきます。また人間関係も向上して仕事が楽しくなるに違いありません。他人の仕事を助ける人は助けられる人になります。たくさんの人をあなたの味方につけることができ、自分の仕事を他人に任せることができるようになるのです。同じ種類の仕事はついでに引き受ける。仕事に集中する30の工夫。その16。休憩は疲れた時に入れるのではなく仕事の区切りに入れる。疲れた。少し休憩しよう。私たちが仕事をしている時、休憩のタイミングといえば疲れた時が一般的です。当然です。私も以前は疲れた時に休憩を入れていました。しかし疲れたタイミングで休憩を入れるとなぜか仕事の調子が悪くなります。勢いよく文章を書いていて調子よく進んでいたのに、休憩を挟んだ後は勢いもアイデアも消えているということがよくあります。理由は間を置くからです。休憩というくらいですから脳の活動も落ち着きます。休憩のため10分くらい間を置くと、出した勢いを一度止めなければなりません。止まった勢いはまた出すのに時間を要するため効率が悪くなります。早く進む新幹線も、停車してから動き出そうとしても本来の勢いが出るまでに時間がかかるのと同じイメージです。仕事に集中するためには休憩のタイミングこそ重要です。仕事の調子が出ているときには、多少疲れていても休憩しない方がいい。もちろん疲れがたまり仕事の効率が低下しつつあるのはわかります。しかしそのタイミングで休憩を入れると、仕事を再開するとき勢いを取り戻すまでに時間とエネルギーを要します。私はこうした現象を何度か体感してある結論を出しました。休憩は疲れたときに入れるのではなく仕事の区切りに入れるという仕事術です。あえて仕事の区切りがつくまでは多少の疲れがあっても進めきってしまいます。仕事の区切りのときは頭の切り替えが必要です。切り替えるタイミングに乗じて休憩のタイミングと重ねます。仕事もうまく区切ることができ、なおかつ休憩することで頭の切り替えもスムーズにできます。トイレ休憩でさえも容易に仕事の区切りがつくまではいかない方がいいのです。休憩は仕事の区切りがついた時に入れる。仕事に集中する30の工夫。その17。読み終わったメールは保存ではなく削除する。あなたは読み終わったメールをどう管理していますか？普通は削除せずに保存をすることでしょう。受け取ったメールは後から読み直す必要があるかもしれません。確かに契約に関わるメールなら法的な意味合いがあるため残すべきです。また重要な手順やルールを記載したメールも後から読み返す可能性が強いため残した方がいいでしょう。しかしそういう一部の重要なメールを除いて残りはすべて削除しましょう。ほとんどのメールは単なる報告、連絡、相談というようなメールのはずです。こうした一般的なメールは大胆に削除して構いません。保存ではなく削除です。一般的なメールは読み返さないからです。読み返す必要もないものを貯めると業務効率が悪くなります。メールが貯まれば貯まるほど確かめるときに膨大な時間がかかるからです。メールをすべて残そうとするとメールボックスはすぐいっぱいになります。検索にも時間がかかり始めます。メールが増えるほど探している時間も比例して増えます。時系列順に目で追うだけでも時間をかなり必要とします。仕事に集中するためには捨てる力をつけましょう。読み返しもしないメールを貯めるのは仕事のできない人がすることです。仕事のできる人は契約関係のメールだけ保存して、その他のメールは読み終わった後削除します。ほとんどのメールは読み返さない事実に早く気づきましょう。捨てる人はメールボックスがシンプルになります。メンタルな面においても大いに効果があります。メールボックスにあるメールが少ないと精神的に負担が減ります。忘れていいことは忘れて今の仕事だけに集中するのです。読み終わったメールは削除する。仕事に集中する30の工夫。 その18。思わぬ仕事に対応できるようあらかじめ準備を整えておく。始業時間から終業定時まで休む暇もないスケジュール管理は体に毒です。よく働こうという意気込みはわかります。しかし人間はロボットではありません。限界があります。休憩したり一人になったりして考える時間など余白の時間を作ることが大切です。余白の時間を作ることはもう一つ大きな意味があります。思わぬ事態に備えるためです。社会で仕事をしていると大変稀ですが思わぬ緊急の仕事が発生します。緊急で思わぬ仕事が発生した時にどれだけすぐ対応できるかです。仕事の穴を埋めることができれば被害は最小限に抑えることができます。それができた人はある日を境にヒーローになれます。俳優の卵が主役になるチャンスは主役が突然の体調不良のために休んだ時だと言います。主役は多忙です。体調管理をしても多忙な毎日のためどこかで体調を崩し突然休むことがあります。休む暇もないくらいに働けばどこかでくじけるのは当然です。主役がいなくなれば誰か代わりの人間を探します。その時に相応の実力を持った人間と今すぐ動ける時間と体力のある人が主役の代役を勝ち取れます。それがきっかけであなたの実力とキャリアが輝きます。その日を境にヒーローになれます。チャンスは一瞬です。突然やってきます。仕事でも同じです。緊急事態は一瞬であり、突然やってきます。上司が休んだ時、リーダーが倒れた時、その他重要人物が欠けた時です。急な出来事にすぐ対応できるよう普段から十分な実力と余白を作り、今から動けるように準備しておきます。緊急事態をあなたのビジネスチャンスに変えるのです。緊急事態に対応できるよう余白を作っておく。仕事に集中する30の工夫。その19。仕事は一気に片付ける癖をつける。一流の漫画家は仕事が早いのが特徴です。早くても絵は上手です。急いで描いたから上手に描けました。自分を追い込んで発揮した集中力が高い質を生み出しています。一つの漫画を描くだけでも大変ですが複数の連載を抱えています。一流だから早いのではなく早いから一流になれました。一気に仕事を片付けようとする意気込みがスピードと質の向上を生み出して良い作品が生まれています。数多くの作品をこなすことでヒットが生まれます。暇な漫画家の方が時間の余裕があっても作業がなかなか進みません。その上絵もストーリーも面白くありません。ゆっくり丁寧にちびちびと進めようという心の緩みが次のような悪魔のささやきに変わります。ゆっくり描こう。まだ大丈夫だろう。後回しにしても大丈夫だろう。緩んだ気持ちはさらなる悪循環を招きます。余分なことを考え始め友人と雑談をして仕事を後回しにしてしまいます。この気持ちの緩みは恐ろしいほどはっきり仕事に反映されます。余裕を持って丁寧にというのは素晴らしい響きです。しかし素晴らしいのは表向きだけで実際はサボってしまうのが人間です。自動車の教習も何ヶ月もかけてゆっくり進めるより短期で終わらせた方がよく習得できます。一時的に自分を追い込むのはいいことです。緊張感が生まれ友人と遊んだりテレビを見たりする暇もなくなります。程よい緊張が高い集中力を生み出し高い成果につながります。これが集中力を生み出し仕事の質を上げます。仕事に集中するスタイルはちびちびではなく一気です。一気に片付けてしまえば仕事の時間が短くなる分結果としてストレスも小さいだけでなく早く進み質も上がります。仕事はちびちびではなく一気に片付ける。仕事に集中する30の工夫。その20。コーヒーを飲むと仕事に集中できる。私はコーヒーが大好きです。19歳くらいの時から好んでいつも飲むようになりました。どんなに眠い朝もコーヒーを飲むと頭がすっきりして眠気が吹き飛びます。含まれているカフェインが目を覚ます作用を促します。さあやるぞ。口にした瞬間からエンジンがかかります。頭の回転が速くなり考え方が前向きになります。私にとって仕事に集中するためにコーヒーは欠かせません。飲み物にはお茶やオレンジジュースなどもあります。しかし仕事への集中力を発揮したければやはりコーヒーがおすすめです。社会人になると誰しも経験するのが午後の眠気との戦いです。昼食を取った後は消化のために脳への血流量が低下するため眠くなります。しかしコーヒーさえあれば眠気が吹き飛び頭の回転を取り戻せます。仕事に好影響を及ぼします。私が執筆の際もコーヒーを飲みながらガキ本スタイルになっています。アイデアが浮かびやすくなり書くテンポも速くなります。もし飲み物をコーヒーからお茶に変えればハッピーライフスタイルの文章内容も大幅に変わると思います。ダラダラした文章になっていたことでしょう。そのくらい頭の回転に影響を及ぼしているということです。あなたがコーヒーに対して悪い印象を持っているならまだ美味しいコーヒーを飲んだことがないからではないでしょうか。一度コーヒー専門店の美味しいコーヒーを味わってみましょう。酸味がなくて本当に美味しいです。本当に美味しいコーヒーはやみつきになるはずです。コーヒーを飲んで眠気を吹き飛ばす。 仕事に集中する30の工夫。その21。すぐ、片付く仕事から着手する。あくびが出るのは、つまらなくて退屈と感じる瞬間です。難しい勉強は、自然とあくびが出てきます。理解できない内容や、難しい問題は、なかなか前に進まないため、つまらなくて退屈です。あくびどころか、眠くなってしまいそうです。しかし、ゲームはすぐ、夢中になれます。そもそも、ゲームは、誰でも、楽しめるようにできているため、簡単に達成感が得られる内容ばかりです。だから、ゲームに集中してしまい、時を忘れてしまいます。キーポイントは、達成感、です。ゲームは、達成感が得られやすいため、すぐ、夢中になり、時を忘れます。しかし、勉強は、難しいゆえに達成感が得られにくく、なかなか集中力が出てきません。いつの間にか、よだれを垂らして居眠りしています。集中力の正体は、達成感です。仕事で集中しようとする時も同じです。まず、達成感をすぐ得られるような方法を採用すればいい。では、達成感を得られやすい仕事とは何かというと、すぐ、片付く小さな仕事です。小さな仕事なら、取り掛かりやすく片付けやすいので、達成感をすぐ得られます。仕事がうまく進んでいる時に夢中になり、いつの間にか仕事に集中できています。勢いが出たところで、次に難しい仕事に当たれば乗り越えやすくなるでしょう。なかなか仕事に集中できない時、いきなり難しい仕事から始めていませんか？それでは、達成感が得られにくいため、あくびが出て眠くなります。すぐ、片付くような、単純で簡単な仕事から始めましょう。その仕事が終わった時、小さな達成感を得られます。はじめに小さな仕事をたくさんこなして、ゲームのように夢中になってしまうのです。すぐ、片付く仕事から着手する。仕事に集中する30の工夫。その22。仕事中の水分は控える。私が実践している集中力を保つ工夫を一つ紹介します。仕事中の水分はできるだけ控えるという心がけです。もちろん全く飲まないわけではありません。ガブガブ飲むのは控えるということです。理由はトイレに行く回数を減らすためです。せっかく仕事に集中できているとき我慢できない尿意がやってくることがあります。トイレのために仕事を中断せざるを得ません。席を立ってトイレに行き手を洗うといい気分転換になります。程よい休憩にもなるでしょう。しかしトイレのために席を立った瞬間に集中力が途切れてしまいます。集中力が続いているときにトイレのせいで台無しにしてしまうのはもったいないです。調子に乗っているときには勢いに乗った方が仕事は早く片付きます。トイレの回数が減れば集中力が途切れる回数も減ります。また会議中やお客様との商談中も同じです。重要な商談中頻繁にトイレのために席を立つわけにはいきません。生理現象ですから仕方ないときもあります。しかしたびたびトイレに立つ姿は悪い印象はあっても良い印象はありません。トイレのために席を立ったせいで会議の話の内容についていけなくなるのは笑えない話です。大事な商談中席を外したばかりにお客様との話の流れが悪くなるというのはよくある話です。仕事中には席を外すべきではないという大事な時間帯があります。さて仕事が終われば私は水分をガブガブ飲んで補給します。仕事中に十分取れなかった水分を一気に取ってお風呂で汗を流すのです。仕事中の水分を減らしてトイレに行く回数を減らす。仕事に集中する30の工夫。その23。定時で帰って十分に睡眠時間を取る。集中したくても眠くて集中できない。こんな症状に心当たりはありませんか？勤務中は仕事に集中したいところです。しかし深い眠気が襲ってきて集中どころではない時があります。このようになる原因は単純です。睡眠不足だからです。睡眠が不足しているということは体力や精神力の回復も不十分ということです。それでは日中の業務にも支障が出て当然です。最低でも6時間は寝るようにしましょう。理想は8時間以上です。睡眠時間が不足していると明らかに集中力にも影響が出ます。いえ、集中どころか仕事中に眠くなります。特に昼食をとった後の眠気は強烈です。うつらうつらしてよだれを垂らしながら寝ていることでしょう。睡眠時間は仕事中の集中力に強く影響します。十分に睡眠をとっていれば朝は疲れがすっきり取れています。疑っているなら自分の体で試してみましょう。睡眠不足で仕事をしているときと十分に睡眠をとって仕事をしているときとでは明らかに集中力に差ができるはずです。私の場合、睡眠不足で作品を書こうとするといい作品ができません。ぼーっとした頭では回転も悪くなり誤字脱字も増えます。定時で帰れるかどうかは一つのポイントです。残業続きなら睡眠時間が十分に取れません。定時で退社できるように仕事中は集中することです。定時退社できればゆっくり食事をしたりお風呂に入って疲れを取ったりする時間もできます。夜はぐっすり寝て十分な睡眠時間を確保しましょう。この理想的な好循環を作るようにしましょう。十分に睡眠時間を確保して仕事中に眠くならないようにする。仕事に集中する30の工夫。その24。大きな仕事は短く区切ってから進める。 長編小説はなぜ挫折する人が多いのでしょうか。すべてのページを読み切るまでに長い時間とエネルギーがかかるから挫折してしまいます。何百ページものストーリーは確かに涙を誘う対策かもしれません。しかし読み切るまでには相当な気合と根性が必要です。一方、トランプゲームはなぜ集中してしまうのでしょうか。ゲーム1回の時間が短く、結果がすぐ出るからです。だから小学生でもできます。結果が出るまでのテンポの良さがあるので気分が良くなり盛り上がります。短いかどうかは集中できるか否かの一つの基準です。大きな仕事は長編小説です。処理しきるまでに長い時間と膨大なエネルギーを要します。大きな仕事を集中して進めるにはトランプゲームのように短く区切ることです。結果が出るまでのスパンを短くするように大きな仕事を短く区切ればいい。どんなに大きな仕事とはいえ必ず区切りがありいくつかに分けることができるはずです。短く区切ることで結果が早く分かりテンポが良くなります。トランプゲームのように夢中になり気づけば長時間集中していることになるのです。大きな仕事は短く区切る。仕事に集中する30の工夫。その25、チームミーティングを開かない。現在私が所属している職場ではチームミーティングがめったにありません。半年に1回あるいは年に1回程度です。最初はチームミーティングが全然ないため意識合わせは大丈夫かなと不安でした。しばらく経ってからなぜチームミーティングがないのかが分かりました。全員が集まって話をする内容を普段から十分に話し合っているからです。これからの計画、今後の作業計画、改善案などは仕事中の普段の雑談で十分に話題として話し合われています。そのくらい普段からコミュニケーションを交わしているので改まって話す内容はありません。チームミーティングを開こうと提案すると集まって何を話すのとみんな不思議そうな顔をします。チームミーティングを開かなければいけない状況は普段からコミュニケーションが不足している証拠です。普段から何かを隠して仕事をしているということです。それはよくありません。チームミーティングを開こうというのはこれから普段隠していることを告白しますという会合です。そういうのはやめてほしい。大切な話は普段からしてほしいです。あなたが友人と話をするときに改めてミーティングを開くことはないはずです。普段からお互いのことを話し合っているので改めて話すことはないからです。その友人と仲のいい状態になるくらい仕事でも職場の仲間たちとコミュニケーションすればいい。チームミーティングを開く回数が驚くほど減ります。なくなると言っても過言ではありません。チームミーティングがない職場というのは理想的な職場です。意識合わせをする必要がないくらい上司と部下との間でコミュニケーションができている職場が理想的です。仕事を減らすためにはチームミーティングを徹底的に減らすように心がけましょう。ミーティングが一つでも減れば余裕のある時間はかなり増えます。この影響は大きいです。全体周知だけならメール一通でもできるはずです。ミーティングに代わる方法を模索しましょう。それが仕事を減らす方法です。その代わり上司や部下と会話する量を増やしましょう。仕事の話をすればするほどミスも誤解もなくなります。時にはプライベートの話もしていいでしょう。チームミーティングを開いて話す内容をすべて話すことができるはずです。場合によっては全員が集まって話をしなければいけない内容があるのも事実です。そういう時には必要最低限のミーティングを開けばいいのです。チームミーティングをなくす。仕事に集中する30の工夫。その26、最初の90分間を最大限に活用する。私が職場で仕事をしていると集中に関するある法則に気づきました。他の職場を覗いてみましたが同じ法則が当てはまるようです。仕事が始まって最初の90分間は職場はとても静かという法則です。90分とは1時間30分です。例えば私が勤めている職場は朝9時から仕事が始まります。9時から10時半までの間は職場はおおむね静かです。仕事が始まったばかりでみんなが一斉に今日の仕事に取り掛かります。職場がシーンと静まり返り、パソコンのキーボードを叩く音や書類をめくる音ばかりが目立ちます。仕事の準備をしたり大量のメールチェックをしたりなどみんなが自分の仕事に集中しています。職場全体が集中に満ち溢れています。朝食をとった後であり頭の回転が早く仕事の疲れが溜まっていない朝ですから集中力が出やすいことも関係しているでしょう。この90分間は仕事を集中するためにもってこいです。あなたが仕事をするピークは午前中、仕事が始まった最初の90分間がチャンスです。最も仕事に専念できる90分間になるはずです。最初の90分間を最大限に活用する。仕事に集中する30の工夫。その27、着手している仕事が未来にどうつながるのかを把握する。今している仕事だけを淡々とするだけではやる気も集中力も出ないものです。仕事の成果が誰の何の役に立つのかがわからなければやりがいも出てきません。仕事に集中するためには今している仕事の意味を把握することが大切です。この仕事は誰の役に立つのか、未来にどうつながるのか、誰が喜んでくれるのか、 これらをできるだけ具体的に把握し想像します。例えばある日上司から手順書作成の依頼を受けたとします。いくら上司から頼まれたとはいえ、いきなり手順書作成をしてくれとだけの指示ではやる気も出ません。そこでこの手順書作成は誰の何の役に立つのかを把握します。これから入社する新人のために作るものだと分かれば、仕事への意気込みは変わるはずです。自分の作った手順書を見ながら、新人が重要な作業をしているところを具体的に想像します。すると手順書の出来具合が悪ければ失敗を増やす原因になりかねません。分かりやすい手順書を作らなければいけない理由が把握できるはずです。使う人のことを想像して仕事の意味が把握できればやる気が出てきます。自分の仕事が誰かの役に立っていることほど嬉しいことはありません。人間は仕事の意味を理解できたとき、爆発的なやる気と集中力を発揮します。私がこのサイトを作っているのも、困っている人や悩んでいる人の助けになりたいと仕事の意味を感じているからです。自分が適当なことを書いてしまえば読者をがっかりさせてしまうでしょう。そうしたくはありませんし、やはり喜んでもらいたいというのが願いです。将来自分の書いた文章が人の役に立っているところを想像すれば、やる気と集中力が出てきます。眠い朝も起きられるようになり、生きていることが楽しくなります。仕事へのやる気と集中力は、仕事の意味を把握できた時に発揮できるのです。仕事の成果が役立っている未来を想像する。仕事に集中する30の工夫。その28。仕事の一部を他人にお願いする。いくらあなたが仕事のできる人間とはいえ、すべての仕事を一人で抱え込むのはよくありません。100キロのバーベルは鍛えれば持ち上げられるようになります。しかし1トンものバーベルはもはや人間の限界を超える重さです。どんなにトレーニングをしたとしても持ち上げることはできません。人間は一人の限界というものがあります。1トンものバーベルは一人の限界を超えているため持ち上げられません。しかし大勢の協力があれば持ち上げることが可能です。協力さえ得られれば今から実現が可能です。それは仕事においても同じです。仕事ができる人は何でもできる人ではありません。自分の限界を知っているため、自分が限界と感じる仕事は他人に助けを求められる人です。他人に仕事の一部をお願いする手段を知らなければ、いずれ大きくて重い仕事に押しつぶされることでしょう。自分が抱えている仕事の一部を他の人にお願いする勇気を持ってください。他人に仕事をお願いするなんてプライドが許さないと言っている場合ではありません。しなければあなたが押しつぶされます。より早くより質の高い仕事の結果を出すためには、他人からの協力が必要です。任せられる仕事は仲間に手伝ってもらい、あなたは自分だからこそできる仕事に専念すればいい。分業することで最小努力による最大の成果を発揮できるのです。仕事の一部を委託する。仕事に集中する30の工夫。その29。パンよりご飯の方が集中力が継続する。意外なところで集中力に関係あるのが食事です。パンよりご飯の方が集中しやすく、また集中が継続しやすくなります。これは私の経験上はっきり体感しています。学生時代からパンとご飯を比べています。やはりご飯の方が仕事も勉強もはかどります。パンを食べるとすぐ満腹感を得られます。パンは小麦粉からできているため、消化しやすく吸収もされやすいです。すぐ満腹感を得るためにはパンです。しかし消化しやすく吸収もされやすい代わりに、すぐ空腹を感じやすくなるのもパンです。血糖値の上がりも急激ですが、下がりも急激です。同じカロリーを摂取するならパンよりご飯です。ご飯はパンに比べて消化に時間がかかります。吸収にも時間がかかります。血糖値の上がりも緩やかであり、下がりも緩やかになります。そのため腹持ちが良くなります。故に集中力も継続しやすくなります。またもう一つ大切なポイントがあります。パンよりご飯の方が噛む回数が多いということです。パンは消化がいいので噛む回数は少なくて済みます。しかしご飯の場合はパンより消化が悪いので噛む回数が多くなります。噛む回数が増えれば脳への刺激も増え、頭の回転が良くなります。仕事や勉強前にはご飯を食べ、たくさん噛んで刺激を送り、脳を温めましょう。パンよりご飯を食べる。仕事に集中する30の工夫。その30。仕事を逃れる努力より仕事を済ませる努力の方が小さい。私たちは些細な仕事ほど先に伸ばそうとします。些細なこととはいえ、重い腰を上げなければいけないので面倒だと感じます。そのため些細な仕事ほど後回しにしようと油断する意識が働きます。部屋の掃除をする。ゴミ袋を買いに行く。トイレットペーパーを買いに行く。申し込みフォームに必要事項を記載してポストに入れる。どの仕事も些細な内容です。しかし後回しにすると思うように仕事が進められないことがあります。ゴミ袋を買いに行くのが面倒で後回しにした結果、ゴミ袋の予備を使い切ってしまい、ゴミを出したくても出せないことがあります。トイレットペーパーを買いに行くのが面倒で後回しにした結果、紙を使い切ってしまい、トイレに行けず漏らしそうになります。また今度やる、今忙しいから後でというのは大きな勘違いです。後回しにする方がはるかに仕事は大きくなります。 あれこれと弁解したり仕事を逃れたりする努力は逃げている間ずっとしなければなりません。小さな努力と時間は積み重なり気づくと大きなものになっています。初めから素直に仕事に手をつけてさっさと終わらせた方があっさり終わります。時間も努力も最小です。仕事を逃れる努力よりさっさと仕事を済ませた方が時間も努力も小さいです。ゴミ袋やトイレットペーパーも近くのコンビニですぐ手に入れることができます。申し込み用紙に記入をするのは面倒でも書き始めるとすぐ書き終えることができます。仕事から逃げている方がはるかに疲れてしまうのです。仕事を逃れる努力をするならさっさと着手して終わらせてしまう。仕事に集中する30の工夫。まとめ。その1。定時を締め切りにして仕事を進める。その2。やる気があるときに仕事を片付ける。その3。小さな仕事ほど油断をせずにすぐ取りかかる。その4。仕事リストを作ってから仕事を始める。その5。無駄な会議を徹底的に廃止する。その6。デジタル機器を優秀な秘書にする。その7。仕事を交代して相手の大変さや気持ちを理解できるようになる。その8。同じ種類の仕事をまとめる。その9。規則性は徹底的に死守する。その10。省略語を乱用しすぎないようにする。その11。難しいことは考えず、とにかく仕事に着手する。その12。周りにしばらく集中することを宣言する。その13。始業時間前と昼休みの時間を活用する。その14。上司には将来像をはっきり伝えておく。その15。同じ種類の仕事はついでに引き受ける。その16。休憩は仕事の区切りがついた時に入れる。その17。読み終わったメールは削除する。その18。緊急事態に対応できるよう余白を作っておく。その19。仕事はちびちびではなく一気に片付ける。その20。コーヒーを飲んで眠気を吹き飛ばす。その21。すぐ片付く仕事から着手する。その22。仕事中の水分を減らしてトイレに行く回数を減らす。その23。十分に睡眠時間を確保して仕事中に眠くならないようにする。その24。大きな仕事は短く区切る。その25。チームミーティングをなくす。その26。最初の90分間を最大限に活用する。その27。仕事の成果が役立っている未来を想像する。その28。仕事の一部を委託する。その29。パンよりご飯を食べる。その30。仕事を逃れる努力をするならさっさと着手して終わらせてしまう。